記念すべき第50回。
はい。50回目は、おなじみのなおやさんです。
おなじみの。なおやです。
そうです。今年の初めぐらいに放送したときに、こう年末ぐらいには50回とか行くんですかねみたいな話してたんだけど。
うん。
もう、年も半ばで50回行きましたね。
そうですね。あれって、習慣に変えて、たのがその後でしたっけ？
そう、多分2月とか3月ぐらいから習慣に変えたと思う。
うん、それで倍増してますからね。
そうね、ペースがだいぶ早くなってきたんで。
すごいですね、50回とか。
ね、なかなか。
時々こうなんかめんどくさいなってなったりしないですか？
まあなることもあるはあるんだけど。
でも続けるのがこう、そう、あるみたいになってきて。
そう。で、まあ前もちょっと話したんですけど、間を空ければ空けるほどめんどくさくなってくるんで。
うん。
ああやんないとなって思ってやってると、あ、またちょっと話すの忘れたって言って、また話したくなってくるっていう、そういう、あれですね。
継続的デリバリーみたいな。
そうそう。で、今ね、生で聞いてる人は、もしかすると、ようをね、リビルド FM にようっていうアカウントを作って、で、この生放送が始まるときと、エピソードがアップされたときに、こう、ようのアップデートを送るようにしてて、さっき送ったんですよ。なので、受信できてた人はいるかと思うんですけど、結構、そうね、この前回ぐらいのアフターショーの時に、このようがバブルサービスだみたいな感じでちょっと。
てか、僕、今来ましたね。今来た。ちょっと。
バカにしてたんですけど、うん、そう。いや、結構、まあ、すごいサービスだとまで言わないけど、なんか、それなりに、こう、うまいこと展開してるなっていうのは、ちょっとありますね。
うん、なんか、なんつうんですかね、その、こう、なんていうの、ちょっとバカっぽいのが、
うん。
かえって、ハックする動機になるっつうんですかね。
そうね。まあ、やっぱり、ツイッターの話じゃないけど、うん、こう、極限まで機能を減らして、シンプルにすることで、なんか、いろんな、研ぎ澄まされたものになっていくみたいな。あそこまで言うとちょっと言い過ぎですけど。
いや、なんかすごいこの用に対するスタンス結構難しくて。
うん。
前回江島さんとアフターショーの中で。
うん。
今テッククランチとかなんか、用はコンテキストだね。なんか、ほら、すぐ盛るじゃないですか。
盛るね。うん。
ああいう感じで盛っちゃうとちょっとダサいし。
うん。
まあでもちょっといじっときたいしみたいなね。
そう。で、最初はなんかこう、まあ、コンテキストだっていうのは、多分、その Facebook のフォークみたいに、誰かな、どの時間に来たかによって、まあ、その、どういう意味のようなのかをこう想像しなきゃいけないじゃん、受け取り側が。ただ暇だから送ってきて
ん
のか、なんかこれから出かけるよみたいな意味で送ってんのか、そういう意味のコンテキストって話だったんだけど、この API っていうのはちょっと、仕掛けが微妙に違っていて、その、これ、API を使うためには違うアカウントを自分で作んなきゃいけないのね。そのパーソナルアカウントでは使えなくて、なんか例えば、
ね、まあ、
このリビルドの場合はリビルド FM っていうアカウントを作って、
うん、
で、そのオーナーに僕のパーソナルアカウントを紐付けていて、で、その API キーを使うと、その、リビルド FM のアカウントに用を送った人、つまりサブスクライバーに SA にプッシュが送れるって言ったらそれだけなんですよ。
うん、
で、まあ一応誰が用を送ってきたかっていうのは、なんか Webhook みたいな仕組みがあって、
うん、
その、誰かが用を送るたびに僕のサーバーにゲットリクエストが飛んできて、そこにユーザーネームっていうパラメーターで入ってるっていう、
うんうん、
ものすごいこう超シンプルな API なんだけど、まあよく考えられてるなっていう、
うんうん、
そういう感じで、だからまあこの僕のブロね、今ポッドキャストでやってるんですけど、そのまあリビルド FM に用を送る人はこのライブが始まるときと新しいエピソードがアップされたときに来るんだってもう分かってるから、
うん、
まあすごくそういうそこでも前提が成立してて、ちゃんとうまく動くのかなっていう気はしている。
要はコンテキストだブログ書かないと持って
ね、
うんうん、ウェブの新しい形だ
そう、要は調べたらね、要の API サーバー自体はヘロクで動いてて、
うん、
だからそのウェブフックとかも全部ヘロクのAWS から飛んできてて、
でプッシュはあれですよ、パースなんですよね。
そうそうそう、なんかリバースエンジニアリングした人がいてね、
うん、あれ全然インフラも持たずにアプリだけ作ってみたいな感じで、
うん、
まあ確かにこう今時ですよね、今風ですよね、構成。そう、
まあだからこのね、ショーノートに後で貼るんですけど、用API の可能性は無限大だみたいな盛りすぎのツイートがあるんだけどさ、うん、まあ面白いですよ。 まあ、これ直屋さんが貼ってたけど、このフーボットのプラグインも。
そうそうそう。最近こう、改善の同僚がこのフーボット用っていうのを作って。
ああ。
いや、リードミー見るとめっちゃ面白いんですけど、なんだっけな。The most useless Hubot script って書いてあって。
うん。
うん。全く役に立たないって言ってるんですけど。
いや、そんなことないんじゃないかな。
意外とね、そうそう、意外と使ってて、チャットでこうなんか、ほら、よくほら、チャットにいるのかいないのか分かんなくて、うん、いるとかやるじゃないですか。で、ああいうのをこう、いるとか言うとちょっとトゲトゲしいから、
うん、
なんか、用を送るみたいなとかね。そういうのに使ってんのかな、いや、分かんない。で、最近でも宮川さんの作ったフボットクローンってあるじゃないですか。
うん。
あれにこのヒューボット用のコマンドをつぶやかせるようにして、連チャンで用が来るようにしたらめっちゃうざいとか見てくる。完全にネタになってますけどね。
あ、でもうちもなんか、どっかのチームが、朝スタンドアップミーティングやってるんだけど、
うん。
それの告知を、スタンドアップミーティング用の用アカウントを作りましたみたいなのが言ってた。そうするとプッシュが飛びますみたいな。
うん、今ね、インフラの人がね、なんかサークル CI の、サーバースペックの、テストが終わると用が届くっていうのやった。結構ちょっと時間かかるから、10分ぐらい。
うん。
うん、だから結果、知りたい時に用が来るみたいな感じになってる。
すごい、でもなんかこう、プッシュ通知、超簡単に使える、うん、テキストなしのプッシュ通知のプラットフォームみたいになってきて
る。そうですね。意外とね、プッシュ通知、自分で送ろうとするとアプリ作るとかもめっちゃめんどくさいし。
そうね。
うん。だからそれをうまくラップしてるっていうのでは。
なんか一応、そういうアプリあるけどね、そのプッシュ通知を受けるだけのアプリ。
そう。だけどなんかそれってこう、だからアカウント管理みたいなのが一緒にないから。
うん。
だから、このようみたいにこう、アカウントを紐付けることで逆に言うとコンテキスト追加できるみたいな感じあるじゃないですか。
うん。
リビルド FM ってアカウントだから、リビルド FM のようなんだみたいな。
そうだね。
うん。そこがやっぱりあるのが違うんじゃないかなって感じはしますけど。
確かにね。いや、なんかこのアカウントシステムを Google Apps のアカウントにしたら、よエンタープライズができるんじゃないか。うん、今もそうした
よエンタープライズ。よエンタープライズ。
いや、なんか、そういうのちょっと今妄想してしまった。
いや、これ以上ちょっと用について語ると。
もういいかな。
僕らが持ってるみたいな感じ。
そうね。じゃあ次行きますか。
はいはい。
はい。次、これ Facebook のやついいかな。
うん。
はい。一応なんか これちょっと古いニュース、まあ一週間ぐらい前のニュースなんですけど、Facebook が、そのユーザーのタイムラインを使って心理テストみたいなのをしてて、
うん、
で、その結果をなんか学会で発表するっていうことをやって、
うん、
まあすごい非難合々になってるっていう、そういうニュースですね。
これなんかめっちゃバズってたってことしか知らないんですけど、
うん。
なんか、どういう、そもそもどういう実験なんですか？
実験としては、その、タイムラインの投稿って、Facebook って誰が見ても同じものが順番に出てくるわけじゃないっていうのは、まあみんなわかってると思うんですよ。
うん、うん。
で、まあ、そのトップストーリーっていうのが、まあデフォルトになってて、こう、見る価値のあるというか、ポストが出てくるっていう、まあそういうのアルゴリズム的にいろいろやってるっていうのは、まあ前提であって。で、その結果を Facebook がそのテストし、ランダムにセレクトされたユーザーのタイムラインに、こう、なんかすごいポジティブな明るいニュースばっかり出るユーザーと、暗いニュースばっかり出るユーザーっていうふうにちょっと分けて、
うん、
その場合にその人の行動とかその人の投稿内容が、その読んでる内容にどれだけ影響されるのかされないのかみたいな、
うん、
そういう実験をしたらしいのね。
うん、
で、まあ、何を証明したかったかっていうのは、なんか、一つの仮説に、例えば独身の人とかが、
うん、
なんか、結婚してる友達のなんか幸せその写真ばっかり出てくると、こう、嫌になるっていう仮説とか、
うん、
あるいは逆に、まあ、その、友達の幸せの写真を見ると、なんか自分もポジティブなことをどんどんポストしたくなるみたいな、そういう仮説があって、どっちなのかなっていうのを知りたかったらしくて、うん、まあ、結果としては多分、こう、いいし、投稿を見ると自分もいい内容を投稿したくなるし、ネガティブな内容を見ると自分もネガティブになったり、Facebook に開く回数がちょっと減っていったりとか、そういうのがあるっていう、そういうことらしいですね。
うん、
で、まあ、それをやること自体はいいんだけど、それをなんか、ユーザーの許可を取らずに勝手にやって、それを学会に発表するのはいかがなものかみたいな。
まあ、
そういう感じですね。
ただ難しいですよね。ユーザーの許可を得ないって言ったって、
うん、
別にそのなんか個人情報抜いてるわけでも何でもなく、コンテンツのこうなんていうか、並び順を人によって変えてるだけなんで、うん、AB テストみたいなもんっていい。
そうなんですよ。いや、うん、そこをまさに言いたくて、うん、いや、こんな、これを言い出したら AB テストやってる会社は全部そういうことになるよなっていう。
そうそうそう。
のは一つあるんですよね。ただまあ、Facebook っていうのがそこまでこう大きい、なんていうか影響力を持っちゃってるから、
うん、
この人、この人にはちょっとネガティブな投稿を出してネガティブな行動をさせるようにしようみたいなことがやろうとにはできてしまうわけで、
うん、
まあそれは前提としてみんな分かっているかもしれないけど、そう、なんかこう正当化されちゃうとすげえ困るっていうところはあると思うね。
いや、なんかあともう一つあれなんですよね、感情面っていうかメンタル面の実験だから、
うん、
こう単にだからそのコンバージョンとかクリック率がとかそういうことのこうためにこうユーザーの許可取らずにフィードの内容変えてたっていうのは多分ここで燃えないけど、
そう、
おそらくこういうその人間の心理テストみたいなことに使ったっていうのは大きいんでしょうね。
そうね。
うん。まあでも、で結局そのいい写真がいっぱい上がると自分もいい写真を投稿するっていう結果になったんですか？
まあ結果としてはそういうことらしいんだけど、
うん、
だからまあそういう風になった人はまあ別にそんな文句は言わなかったとは思うけど、
うん、
逆になんかすごい暗いあのポストとか怒ってるポストばっかり見せられた人はなんか俺のフェイスブックが操作されていたみたいな感じで非常に気分が悪いみたいなことだよね。
なんかポジティブな投稿ばっかり見ると本当はすげえムカついてるんだけど、
うん、
なんかそのムカついてるっていうのを素直に表現するとそれはそれで嫌だから俺もポジティブな投稿するみたいな、なんかそういうのないですかね。
多分あると思うよね、
うん、
うん、なんかまあ見え張るわけじゃないけど、
そうそうそう、
うん、空気が醸成されてるとそこにこう、まあ俺もこんな怒ってたけどまあ Facebook みんなにこういうの書くとなんか卑屈なやつって思われるからやめようみたいな。
そうそう、あとみんながおしゃれ写真上げてるから私も頑張らなきゃって言って写真上げてどんどん疲れていくみたいな、うんうん、そういうのありそうだけどね。
でも Facebook がさ、この投稿してるものをこう全部出さないっていうのは結構やっぱ不満はあるじゃん。
そうですね。
その例えばツイッターとかで、例えばこれがツイッター だとしたら、
うん、
クライアントとかこうユーザーによってこう見えるツイートと見えないツイートがあるとか言われたら結構困るっていうか、もう前提が覆されちゃうよね。
そうですね、
うん、
確か Facebook ってあれですよね、自分がポストしたやつが実はユーザーの 30% も見てないとかなんかそんな感じなんですよね。
そう、
平均で確か 16% ぐらい、だから100人いても16人しか自分の投稿が実はあの表示されてないみたいな話が昔あったと思うんだけど、
うんう
ん、なんか自分はめっちゃなんか俺のこんな素敵なニュース見てくれって投稿したのになんか全然こう実は見てないみたいなね、対称性があるって話があったけど、
あったあった、
うん、ツイッターもね、そうなっちゃうとね。
そう、なんか Facebook は一応、うん、あのアプリとか OGP のタグとか入れとくと、
うん、
そのどれくらいの人が見てどれくらいクリックしたかとか見れるんだけど、
うん、
思ったより全然見られてないみたいなのが結構前見てたら出てきたね、うんうんうん、それは。
そう、一応ね、なんかこう、まあ、ツイッターは逆に言うと、その、なんていうか、全部フラットで、
うん、
で、ルールも明快じゃないですか、フォローしてれば出るし、
うん、
出てない。だから、その、薄いっていうか、すべてがこう透明だから、いいみたいな、うん、なんかよく、だから、それこそテッククランチとか見ると書いてんだけど、うんそういうね、アーキテクチャの根本みたいなところが、どっかで崩れたりするのかって、ちょっと心配は一方でありますよね。
そう。まあ、Facebook、まあ、一応、リーセントっていう機能とトップストーリーズっていうのがあって、
うん、
まあ、これが気づいたら勝手にトップストーリーズに戻っててムカつくみたいな、すげえあるあるなんだけど。
うん、
まあ、だから、Facebook でわざわざライブブログとかする人いないじゃん。その、
う
ん、サッカーの実況とかさ。
あ、
みんな Twitter でやると、ね、そう、うん、その、今、流れてることに意味があるからやるんだけど、うん、Facebook だと、こう、なんか、昨日のやつとかがいきなり上がってきたりとかするし、そういうのを知った上でみんな投稿するっていうのも結構あると思うんだよね。うん、
そう、だから、そうそう、それで最近 Twitter でなんか、メンションっていうか、リプライすると、リプライがタイムラインに乗らなくなるんですよね。
うん、
ウェブで見ると。要するに、なんか多分そのリプライに関係する人とか、よくわかんないけど、相互フォローしてるとかなんかそういう条件で、
うん、
昔はリプライも全部そのタイムラインフィードに、タイムラインっていうかに載ってたんだけど、 だから僕が今宮川さんに返信すると、宮川さんには見えるけど、うん、多分宮川さんフォローしてない人は見えないみたいな、そんな感じになってるんですよね。
それはでも結構前に一回変わって、
うん、
でもウェブに行くと見えるみたいな、そういうなんかのはあったんだけど、ウェブも多分変わったんだよね。
今ね、ウェブに行くと見えなくて、で、iPhone アプリだと昔通り見えるんですよ。
うん。
で、結構僕その返信でたまにネタっぽいことを書いてて、
うん。
昨日、なんだっけな、誰だっけな、誰かになんか、あ、そうそう、うずらさんになんか、シェフの話を教えたら、うずらさんからなんか変な、べきと性のビッグウェーブを感じましたって返信が来たから、
うん、
何言ってるか分かんないんだけどっていう返信をしたんだけど、みんなが見てるっていう前提でその言葉を使えば、こう、ファボとか集まって、ネタなんだなってなるんだけど、うん、その何言ってるか分かんないんだけどっていうのに、一個ファブつかないと本当にディスってるみ
たいな。確かにそこでコンテキストがちょっと失われちゃうね。
そうそう、だからね、うん、なんか、そのシステムのそういうこう何が見る、何が見えないみたいな、みたいな、そこを文脈にこう、ユーザーって結構その、コンテンツ出す出さないみたいな、多分無意識に決めてるから、
うん。
なんかそれが突然変わるとね、結構戸惑うみたいなとこありますよね。
まあなんか有名人の人はそれ知ってて、直接リプライはしないで、なんか、クオートリプライっつうの？なんか RT みたいなやつで。
でもあれやると非公式 RT だとか言ってまた始まるじゃない
ですか。さすがにそういう、もう悲観な人は最近減ってきてはいると思うけどね。うん。
いや、もうさ、ツイッターの話やめよう。2014年にもなってツイッターの話かみたいな、
まあまあ。いやいやいや。まあそういう、こう。いや、ただ、Facebook はこうやって学会に発表したから怒られたけど、
うん、
いや、こっそりこういうことやってる企業はいくらでもある
から。いや、いっぱいあるでしょ。いくらでもあるでしょ。いや、だからもっと悪どいことやってますよね、多分。
うん。いや、だからこれ一番困るのは、Facebook これで例えば、なんか、政党とかから Facebook に大量に献金とかされて、うん、なんか投票結果を操作するとかいうことが、まあ、できるわけじゃないですか。
確かにね。うん。だから。特定の、なんていうんですか、政党のポジティブなニュースだけタイムラインに流すとかね。
そうそう。そういうのが、まあ、ツイッターはフィルターしてないって分かってるからいいけど、フェイスブックはそういうのをやりかねない会社なんだっていうふうにもう分かっちゃってるんで、
うん。
さらにこれによって明らかになっちゃったから、ちょっとすごい、まずい雰囲気になってるよね。
Google が順位を恣意的にいじってないか、いじってるかみたいなのと、すごい似たような話になってくるね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。
そんな感じですかね。じゃあ、ここで、スペシャルゲストを紹介します。
スペシャルゲスト。今日のポロリ。
今日のポロリ。
はい。
はい。どうですかね。
はい。こんにちは。
はい、こんにちは。名前をお願いします。
はい、どうも。クックパッドの立野です。セカンドライフです。
どうも。前回っていうか何回か前に、ゲスト出てもらいましたけど。
うん。
それ以来の登場ですね。
はい、どうも。
今日はどういったご用件でしょうか。
今日はちょっとうちの会社のちょっとエンジニア採用のアピールをしたいなと思って、はい。はい、来ました。
お願いします。
はい。これ広告ですって宮川さん言わなくていいんですか？
あ、広告ですね。一応言っとかないとね。そうそう
そう。一応リビルドの、まあ、前回ユースケベイさんが出てて、うんうん、まあ、今回はちょっとうちのクックパッドの方でちょっと、はい、話させてもらいます。
お願いします。
はい。クックパッドって、まあ、どんなことやってるかっていうと、まあ、本体のクックパッド .com っていうレシピのサイトの開発はもちろん、まあ、新規事業やモバイルアプリの開発で、またクックパッドでは去年から本格的な世界展開とかを行っていて、でそんな会社なんだけど引き続き、まあ、エンジニアを積極的に募集しているんですけど、まあ、エンジニア募集って言ってもじゃあどんなエンジニア募集してるんだよっていうのもよくわからないので、まあ、具体的にはこんな募集してるんで皆さんよかったらぜひ来てくださいみたいな話をちょっとさせてもらおうかなと思います、
はい、結構さエンジニア、うん、クックパッドエンジニアいっぱいいるよね、うん、今ね何人ぐらいいるの、うん、
でも65とかそれぐらいじゃない？
そうなんだ。まだまだ増やすんだ。
うん、まだまだやっぱりね、ちょっともっともっと、全然人がやっぱり足りないので、もっともっとやってきますって感じだね。うん、
なるほど。
じゃあ具体的にどういう人材を愛してるかっていうの、
うん、そこなんだけど、まあ、結構たくさんタイプがあって、まあ一つ目は、まあユーザーへの、まあ、価値を提供するために新しいサービスを自ら考えたり、まあサービスの成長のためにどんなことをしていったらいいんだっていう、まあグロスハック的なこととかをいろいろ考えて、どんどん数値的なところを伸ばしていくことに興味があるエンジニアとか で、まあ、技術を使ってどうやってサービスをどんどん伸ばしていくかとか生かしていくかっていうところに興味があるエンジニアですね。で、うん、クックパッドでは食や生活を豊かにするために、まあ、様々なサービスっていうのに、まあ、生み出していったりチャレンジしていったりしてるんだけど、まあ、そこの部分のコアバリューの部分を本当にがっつりやりたいなんて人にはすごく面白いんじゃないのかなと思います。
はい。これは結構僕がクックパッド入ったの2年半ぐらい前ですけど、
うん、
なんかクックパッドのエンジニアってまあ言われて僕が思い浮かぶのはこういうタイプのエンジニアかなっていう気はしますね。
うん、なんか超技術っていうよりかなんかそういうこういうユーザー向けの方みたいな感じがイメージだよね。う
ん、そのクックパッドの人って結構ブログとか書いたり、エンジニアで書いてる人、まあ僕らも含めて多いと思うんだけど、
うん、
結構ユーザー、コンシューマー向けのサービスなんで、ユーザーさんに直接こう価値を届けられるっていうところにやりがいを感じる人ってのは結構、まあ多かったし、今も多いのかなと思っていて、うん、まあそういう部分がフィットするなら、そういう、こういう人が一番いいんだろうねっていう感じかな。
うん、そうだね。うん。で、じゃあ続いて2つ目なんだけど、2つ目は、まあ、例えばユーザーアカウントの ID 周りや、まあ、うち課金とかもすごいやってるので、そういう課金とかのすごい重要なビジネスロジックっていうところが入る部分の技術基盤をしっかりと設計して実装していけるようなエンジニアで、ここって何気に、いわゆるすごいなんか縁の下の力持ちじゃないけど、すごい重要な部分で、で、ここってまあ、いわゆるコンシューマー向けサービスをやっている、2C 向けサービスをやってるっていう人ももちろんなんだけど、まあ、SIISE の方とかで、まあ、しっかりとした設計とかをもう作るのめちゃくちゃ得意なんだよみたいな人もなんかすごく募集してるんで、ぜひそういうところに興味ある人は、はい。
これは昔セコンがやってた、うん、いた技術基盤グループっていうところですかね、うん、具体的にはね。
そうだね、技術基盤の部分でも、まあ、そういう結構なんだろうね、そのしっかりとそこの重要なビジネスロジックを担ってる部分みたいなところかな。うん、
うんうん、
はい。
ミネローさんがやってるさ、レッドシフトとかさ、
うん、
データウェアハウスみたいなのここなの、うん、
いや、あそこはまた別で、あそこは結構なんかトレンドを調べるところとかがあって、うん、あそこは本当にユーザーのログとかをすごいいろいろな方向とかから解析して、じゃあ今どういうのが食卓で作られてるんだとかっていうのをやってる部分で、あそことはちょっとまたベクトルが違うところかな、
うん、
ここ。
あ、そうなんだ。
はい、
はい。
で、三つ目は、まあ今うちの会社すごい世界展開でグローバル化やまあモバイル化っていうので、サービスをどんどんどんどん素結合の状態にしていってる真っ最中で、そこの部分の、いわゆる素結合にした API の部分のレイヤーをどういうふうに作っていくかとか、実際その API の部分を実装していくみたいなエンジニアですね。で、ここの部分は結構実際宮川さんが今割とガツガツやってるような部分なんで、まあ、もしここにジョインできると宮川さんと一緒に働ける可能性もあるかなと思いますね。
はい。先週とか出てもらった GFX とかも、
うん、
まあ、この辺に絡んできてるんだけど、
うん、
そうですね、先週とかね、Google IO で、日本からエンジニアも何人か来たりとかしていて、
うん、
まあ、モバイルっていう部分が結構大きいんだけど、さっきも言ってたみたいに、世界の会社をいくつかこう買収したりとかして、そういうサービスをいろいろ絡めて世界展開みたいなのをやろうとしてるから、
うん、
まあ、そこら辺の API 周りに興味ある人とかはいいかもね。
うん、他に、ね、JSON スキーマーから API 自動生成とかね、サーバーの状態からなんか、うん、まあ、Java や Objective-C のコード自動生成したりとか、まあ、結構いろんなトライとか行っていて、技術的にも面白いところかなと、うん、思いますね。
はい。
はい。で、4つ目は、まあ、モバイルアプリケーションのエンジニアで、結構クックパッドってあんまりモバイル開発のイメージっていうのは結構 Ruby 方面が強くってなかったかもしれないんだけど、結構今年からはめちゃくちゃモバイル開発のところに軸を置いて、現在すごいそこの部分を積極募集中です。で、まだまだそこのモバイル開発の部分って、まだプロセスもまだまだだなって正直思えるので、そういうところとかにがっつり入って、どんどんどんどん開発自体を良くしていくエンジニアだったり、まあモバイル自体の本当にアプリ開発が楽しいっていうエンジニアとか、まあ、ぜひ積極募集してるので、はい。
これは、モバイルアプリの経験者が欲しい感じですかね。基本的には。
そうだね。モバイルアプリの経験者は、まあ、モバイルアプリの、まあ、いわゆる基盤的な部分のレイヤー、ライブラリーやその下とか、そういうところも好きだみたいな人とかも、ぜひって感じかな。
うん、iOS と Android 両方ですか？
うん、どっちも募集してます。
はい、
これって、今ってもう全部ネイティブでもうフルネイティブなんだっけ？ Web View とかじゃなくて。
いや、でも Android は8対2とかだね。だから本当にネイティブの方がいいところはネイティブだし、まあ、そうじゃなくてもすぐ速度を優先して、まずはそのユーザーに当ててみるとか、そういう部分に関しては結構 Web でっていうところがあって、まあ、いわゆるハイブリッドだけど、今ネイティブの割合の方がすごい高くなってきてるっていう感じ。
だから一応このモバイルアプリエンジニアはネイティブエンジニアみたいな人が欲しいみたいな感じなん
だ。あ、そうそうそう。もちろんそこのネイティブの部分だね。うん。
なんか俺めっちゃいいツッコミしてる。
そうな
の。素晴らしいです。俺いい、何の利益もなって
る。ダイバさん、パネッス。
はい、はい、
はい、次。まあ、たくさんあるんで、ちょっと。はい。で、まあ、あとは、インフラエンジニア。インフラエンジニアは、まあ、国内の大きなトラフィックっていうのを裁くことはもちろん、結構本当に今、グローバル展開していってるんで、じゃあ、グローバルの拠点間をどういうふうなインフラ設計を行うと、まあ、耐えるインフラだったり、スケールするインフラっていうのを作っていったらいいかっていう、結構なんか国内からもう世界へっていうところを今できてるっていうところと、やっぱりうちの場合はその IaaS の上に、AWS の上に乗ってたりするので、そうするとソフトウェア的なアプローチも結構インフラの考え方に組み込んでいかなくちゃならなくて、そういうことで結構様々なことに挑戦できるかなって思うんで、ここの部分もかなり熱くて面白いかなと思ってます。はい。
もう AWS 大好きみたいな人が来ると、かなりいいって感じ、
うん、そうだね。でもちろん AWS もそうなんだけど、最近だと Google クラウドプラットフォームとか他の IaaS とかもやっぱりこういろいろやっていかなくちゃならなくて、ただそういうところっていうのはね、なんかすごいレイヤー的な考え方がなんかいろいろな、例えばどっか使ってじゃあそのうまくコンテナに乗せると実は両方いけるんじゃないのみたいな、なんか新しい考え方とかもいろいろトライもできると思うんで、 AWS だけではなくて本当にそういうところ全般に興味ある人だったらすごい面白いと思うけどね、うんうん、
Google 使ってんの？
今はその挑戦しようとは思っていて、やっぱりこれからはどんどんどんどんその今まで AWS がなんかもう AWS がなんか割ともう独占していたところとかにね、他のところとかが今追いかけて入ってきるんで、それはそれでやっぱりちゃんとリサーチとかして使い込まないとわからないかなっていうのはあるよね。
なるほど。
うん。で、まあ、あと最後にまあ学生の方とかもどんどんどんどんなんかアルバイトでちょっとクックパッドで働いてみたいみたいなエンジニアアルバイトの学生とかも募集中なんで、学生の皆さんでなんかクックパッドとかに興味あるんだけどみたいな人がいたら、結構実際に業務でコードとか書いてみると、まあ趣味とはまた違った感じの結構コードとか、またそこから得られるものっていうのもあるかなと思うので、そういう方もいたらぜひご応募ください。
なんかインターンとかも多分やってるんでね。
そうそうそう、インターンとかもやってるし、まあ、インターンとは別に、うん、まあ、いわゆる普通にアルバイトしたいなみたいなことかも全然募集中なんで。
はい。
うん。
どのページから応募すればいいですか？
は、多分、リビルド FM のところに後で載ると、はい、ショーノートで。
載りますけど、まあ、一応ね、聞いてる人のために、はい、紹介しとくと、多分、info.cookpad.com/jobs。うん、
はい、
ですね。まあ、Google 行って、クックパッド採用っていうふうに検索すれば多分出てくると思います。
はい。なので、はい、まあ、興味ある方は、ぜひ、ご応募ください。
リビルドを聞いてる人は、まあ、ソフトエンジニアがかなり多いと思うんですけど、うん、今紹介したみたいに、こう、モバイル系の人とか、裏、バックエンドをやる人とか、API 好きな人とか、サーバーサイ、インフラのが好きな人とか、いろいろ、こう、レイヤーが違うところがあると思うんだけど、まあ、どの人でも、うん、ある程度こうフィットするようなポジションがあると思うんで、興味ある人はね、
うん、
やってくれるといいかなと。
はい。
思います。いい感じですかね。
はい。
今ですね、リビルド聞いてる人の中には、この、舘野さんと僕のこう関係を知らない人もいるかもしれないんで、あれなんですけど、うん、あと、なんていうんですか、こう、上司部下の関係だったんですよね。
うん。
前の会社で。
そうです。いや、もうマジ。ナオさん。はい。そうっす。どうも。僕、今の僕があるのはナオさんのおかげです。
言えばいいです。いや、それで、その当時なんかもう、こいつ本当になんかこれやってよって言って、嫌ですとか言って、マネジメントとかどうとか言うと、いや、僕絶対コードしか書かないですみたいな感じだったのに、なんか今やこう、リビルドに出てきて採用のなんかアピールとかしちゃって、どうしちゃったのみたいなね。
ね、あの頃はね、本当に今、ナオヤンが言ったように、いや別になんかそういうマネジメントとか興味ないし、なんかみんなエンジニアだったら自分で自分の腕磨いてやってきゃいいんじゃないですかねとか、なんかこう、すげえなんかダメな感じのあれだったんだけどね、なんかまあ、おっさんになって年を取るとだんだんみたいな。
てか、この間なんか二人で飯食いに行ったら、俺がセコンさんになんかマネジメント論をなんかすごい説教されるみたいな。お前偉くなったなみたいな話したんです
けど、ね。はい。
そういう楽しい職場にね、ジョインできるという。
そうですね。うん、まあ、宮川さんとかとも結構ね、しょっちゅうプルリクエストとかで、割となんか設計デザインとかについてね、話したりとか、そういう機会とかもあったりするから、うん、まあ、本当に、まあ、技術的にもチャレンジできる職場だと思うし、まあ、ユーザー向けのところをやりたいっていう人でも結構面白いところだと思うんで、まあ、よかったら、はい、応募してください。
もう一回 URL 言いますと、info.cookpad.com/jobs です。はい、
今の話と絡めるとマネージメントの話とかもあるけど、いや今日はちょっとでも Ruby Motion の話を しとかないとなってちょっと思ってて。
うん、
うん。うん。あの、Swift と Ruby Motion っていう。
そうですね。あの、前回直江さんとやったのは GitHub 会議の時で、
うん、
あれは WWDC の確か前日だったと思う。
そうそう。Swift が発表される本当直前ぐらいですよね。
そう。それから何回かリビルドエピソードやったんですけど、あの、まあ、Swift が出てきて、Ruby Motion はこれからどうなるのかみたいな話もいくつか出つつ、でも出てくれた人はみんなあの Ruby Motion やったことはない人がほとんどだったんで、
うん、
まあその辺を直江さん的な意見はどうなのかなみたいな、思いますね。
そうそう。で、なんか Ruby Motion の結構有名なというか、Ruby Motion 界隈の、まあ、よくいろんなものを作ってるエンジニアの人が、あの、Why Swift Will Never Replace Ruby Motion っていうエントリーを書いてて、
うん。
うん、まあこれ本当にスイフト出た次の日ぐらいに書いてるんだけど、まあまあスイフトって結構その、オブジェクティブ C を書きやすく、オブジェクティブ C を書きやすくっていうか、オブジェクティブ C のそのなんていうんですかね、エコシステムの上に乗っかって、オブジェクティブ C っていう言語を入れ替えるみたいな、役割なんで、Ruby Motion がやってる、うん、こうなんていうんですか、ユースケースに非常によく近いというので、うん、結構これで Ruby Motion 終わったみたいな、とまあ言う人たちが結構出てきたんだけど、うん、まあ、この人はいやいやそんなことないでしょみたいなこと書いてたんですよね。
この人はでも多分 Ruby Motion の中の人ってわけではないの？
中の人じゃないんじゃないかな。
うん、
違うと思いますね、
うん。うん。
違う違う。この人はポリグロットプログラマー。
あ、本当だ。Motion in motion.tv っていうサイトだから、まあファンというか。うん、
ファンですね。Ruby Motion Screencast とかやってる。
うん。
うん。
直江さんの意見もこれに近いですか？
ね、そうですね。まあ、一つ、Swift と Ruby Motion が大体こう同じことやろうとしてるってのはでも一方で事実で、というかアーキテクチャがむちゃくちゃ似てて、うん、要するに Swift も Ruby Motion もその Objective-C ランタイムの、上に構築された言語で、中ではその Objective-C ランタイムをこう呼んでるんですよね。だから言語上のシンタックスのところだけが、その本当に違う言語になってて、
うん、
実際のその、いろんな、特にその、ここはより向こうのその世界っていうのは、完全に同じなんですよ。
うん。
うん。だから、それが Ruby になるのか、Swift みたいになるのかみたいな違いなので、だからそこで結構その、バッティングしてるってのは、まあ、全くその通りなんですよね。
うん。
で、ただその言語だけ見るとそうなんだけど、Ruby Motion って一方でそのツールチェインまで含めてこう、なんていうんですか、独自の世界を持ってて、
はい、
要するに Xcode とか使わないで、Ruby っぽくこう開発できるんですか、コマンドラインで、
うん、
Lake とか Bundler とか使って開発するとか、
はい、
あとその、REPL もその IRB みたいにして使えるとか、
うん。
うん、なんかそういう感じのところが全然違うので、で、Swift は逆に言うとそこは過去の資産を生かすっていうのは、そのやっぱり Xcode とか、その今までの、うん、ところは全く変えずに言語だけ変えてきたんで、まあそこの辺が結構その違うから、この人は Ruby Motion 別に死なないよって言ってて、
うん、
これは僕も結構同意なんですよね、うん。
なるほど。まあその、まあレイヤーが似てるっていうのは同じなんで、正しいので、その、Swift を使うことにすれば Ruby Motion を使う必要はないというか、その被っているというところはそうなんだけど、だからといって Swift をみんなが使うべきかで Ruby Motion を使う理由がなくなったかっていうとそうではないっていう、そういう話だよね。
そう、うん、っていうのがまあ一応個別にこうなんていうんですか、ポイントを見ていくとそうなんだけど、
うん、
実際のユーザーの感覚としてはもっとなんか違ってて、
うん、
要するに Ruby Motion なんかこうこういうところがいいから使ってるとかいうより、なんて言うんですかね。こう、もっと楽しいから使ってるとか、
うん、
なんかめっちゃ Ruby Motion のコミュニティ好きだから使ってるとか、なんかそういうこう、ロイヤリティみたいな感じで使っているから、
うん、
要するに、そういうこと、そういう時ってあるじゃないですか、ツールとかも。なんか、隣にめっちゃいいもんあるの知ってるけど、
うん、
いや、俺はあえてこっち選ぶみたいな。
うん。
うん、なんかドラゴンクエストとかでこう、ロトの剣をあえて装備しないでバスト押していくみたいな。なんかそういうこう、あるじゃないですか、人間の天の弱みたいなところね。
うん、まあ、それはその、Ruby Motion 自体が Apple のものじゃなくて、コミュニティから出てきたものであるっていうのも結構一つはあるよね。
そうですね。うん。だから、そういう楽しさみたいなのが好きでやってるみたいなのあるんで、だから僕も前も話したと思うけど、仮にその、会社のプロダクトで、iOS アプリ作れってやったら、おそらくその、まあ、Objective-C か今なら Swift で書くと思うんですよ。
うん。
うん、でもなんかプライベートのものは Ruby Motion の方がいいな、みたいな、そういう感覚はやっぱりその全然あるんで、
うん。
うん、っていう感じはちょっと思いましたね。
なるほどね。まあただあのレプルとかっていうのは結構あのプレイグラウンドが出てきてちょっと、まあ、被るっていうか、
うん、
あの逆にルビーモーションでしかできなかったそのすごいこうすぐフィードバックが得られるみたいなところはもうアップルもそういう意味でキャッチアップしてきてるっていうところはあるよね。
そうですね。ただね、実際あんまレプル使わないですよね。
そう。
ルビーモーション作ってると。なんかもっとその、なんていうんですかね、個別にここの動きだけちょっとなんかいろいろ試したいとかっていうより、やっぱそのアプリケーション全体の動きの中でこう UI とか最適化していくみたいなことが多いから、
うん、
なんかあんまりレプルでちょこちょこってる、もう本当に書いてビルドして書いてビルドしてみたいな繰り返すみたいな感じなんですよね。
なるほどね。うん、まあなんか、レプルでいいなと思ったのは、あの、デザインとかで、
うん、
まあ、オートレイアウトのなんか、パラメータ変わるときとか、
あ
のレプルの中に入って、こう、ゴニゴニ調整すると位置が変えられますみたいなのは、ちょっと、うん、ああ、これは毎回こう、書いてビルドして、書いてビルドしてよりは楽そうかなとは思ったけどね。
けど、なんかそこのなんか、ここの位置を調整したいみたいなところを、レプルでささっとこう、なんか書けるもんなのかな。僕そこがちょっとよくわかってないんで、ささっとっていうか、パッと頭に思いつくのかな、コードが。
うん、それもさ、あれと一緒ですよ。ウェブアプリを、あの、プライとか入れてデバッカーでやるのがいいのか、こう毎回書いて、プリントデバッグしまくって、こう、リクエスト通す方が楽なのかみたいな。
そうですね。そういう話で、ね、僕、プリントデバッグ派だから。なんかね、ああいうこう、あの、なんていうんですか、ワンライナーでごちゃごちゃ書いてみたいなの、なんかね、苦手なんですよ、その昔から。
うん。
うん。だから、パールのワンライナーとかも、あの、コマンドラインでこう書くんじゃなくて、スクリプト一本作って、それ書き換えながらやっていくっていうのは、なんか、
ああ。
そっちの方が書いて早かったりすることが多くてね、自分の場合。
確かにね。それはまあ結構マインドセットが、どっちにあるかに違いがあるかも。
うん。で、あ、そうそう、逆に言うと、そうそう、だから Ruby Motion と Swift ってすごい結構その、だから、言語のところだけ見ると被ってるじゃないですか。
うん。
だから Ruby Motion 書いてた時と全く同じ感じの印象を僕はちょっと Swift 書いてみて受けたんですよね。だから結構その Objective-C がそのモダンなあの言語になったって言って、これでこうなんかすごいいい感じに書けると思ったんだけど、結局書くと使うのはあの UI キットっていうかあのフレームワークだから、
うん、
なんかめっちゃなんかその UI キットのことばっかり調べてて、あれこの API ってどうやって呼ぶんだっけとか、なんかあんまりこう、言語が変わったっていうことの、なんていうんですかね、
うん、
生産性の向上みたいなのを僕はあまり感じられない感じがしたんですよ。
確かにね。
うん。だから正規表現バリバリ書くとか、あの、コレクションの操作すごいむちゃくちゃやってるアプリとかだと、多分 Swift にしたことによって結構いいとか、あるかもしれないけど、
うん、
多分コード書いてる時間のほぼ大半がやっぱり UI キットの API リファレンス読んでますみたいな感じなんですよね。うん、Ruby Motion もそうだけど、そこはだから、そうじゃなくて Ruby Motion のいろんなライブラリ使って、シンタックスをシンプルに書けるようなやっていっても、結局、その、全部の API がそういう風にうまくラップできるわけじゃないから、
うん、
なんか普通に素直にやっぱ、ココアの API を普通のシンタックスで読んでた方が、最終的には長期的には良くって、
うん。
うん、とか言って結構その、UI キットに縛られるみたいなね。
確かにその前のエピソードでもちょっと話したかもしれないですけど、そのフレームワーク自体の API はやっぱり Objective-C 中心に今までできていったものがあって、それを Swift で触れるようになってるっていう感じなので、まあ新しく作られた言語だから、その今ある API にうまくこう動くように言語自体も設計されてはいると思うけど、ただとはいえその逆に Objective-C の遺産っていうか、そういうのにはまだこう抜けきれないところあるんで。
そうですね。
うん、
まあ、どっかでまた一回ドラスティックななんていうか、もう一個ぐらい大きいレイヤーが入る可能性はあるけど、現時点ではっていう感じはしますよね。
多分、わかんないですけど、Apple が Swift を押したい理由の、まあ、いくつか多分あって、
うん、
その一番はこれやるとプログラムが楽しくなるよっていうのは多分一番ではないと思うんですよ。で、プレゼンをなんかもう一回見てみたんだけど、やっぱ、その、うん、早いってことすごく、押してる。オブジェクティブ C より早いっていうのが一つと、あとはその安全であるってこと。まあ、つまりなんでかというと、オブジェクティブ C ってやっぱどこまで行っても C なんで、
うん、
その C のポインターとかそういうのの上にこう側を被せて作られたプログラム言語だから、こう異常にこう、うん、なんかこうすればもっとコンパイルに最適化できるのにみたいなところが結構無駄があったりとか、あとはそのヌール周りとか、そのポインター周りとかでこう、そのランタイムで落ちやすいとか、まあ、そういうところをこう、良くして、その生産性を上げようっていうのが多分 Swift のあのメリットだと思うんで、なんか、Ruby の方が楽しいって言われれば、それはその通りなんじゃないかなっていうのは多分あるんだよね。
うんうん、要するにあれですよね。ダイナミックな性質を C に無理やりくっつけたから、うん、なんか結構その、コンパイル言語のくせにこう、実行時にしかこう、わかんない、 あの、クラッシュみたいなのがすごいたくさん発生するみたいなのを、そういう人に移行させて、そういう頻度を減らしたいみたいな狙いが多分大きいんですよね、
うん、
おそらく、ね。
うん、多分ね。うん、で、実際、その RubyMotion は、この間、そのね、WWDC のちょっと前に、Android サポートを年末にするみたいな発表が ありましたけど、うん、これは、だから理論的には、直江さんの作ってる、例えば HP5 とかを、Android を作ろうと思ったら、
うん、
どれぐらいのコードが共有できるようになるの？
いや、多分ね、ほとんどできない。
やっぱできない
、うん。全くできないんじゃないかな。だから、モデルのコードがギリギリできるぐらいですよ。その、でも、モデルも中で結局、なんか、AF ネットワーキングとかあるので、だから、そこを分離してとか考えると、一から作った方が早いみたいなね。
多分、その、理想的には、RubyMotion の中で AF ネットワーキングと、例えば、Android の、その HTTP ライブラリとかが、うん、抽象化されてたらいいのかもしれないけど、なんかあんまりそれ価値があると思えないしね。
マンソースクロスプラットフォームは幻想ですよね。特にそういうこうなんていうんですか、 OS が提供するフレームワークの部品使ってるようなプログラミングの場合は、
うん、
結構きついっていうか、そこかなりちゃんとやんなきゃいけなくて、
うん、
要するにこう個人が手を出すものじゃないですね。だからすごいでかい会社で、そのなんていうんですか、例えばゲーム開発だとほら Xbox とプレステ3両方作れるみたいなフレームワークにどこの会社持ってるじゃないですか、
うん、
そこのぐらいまで抽象化頑張れるんだったら多分こういいんだろうけど、
うん、
それできないのになんか道具だけ買ってきてやろうとするとまあ死にますよね。
まあその変な抽象化をするぐらいだったらね、しないでスパッと2個作る方がいいっていうね、うん、
作った方が絶対いいと思います。
うん、
うん、まあ大体そんな方かな。
はい、iOS 8は、まあ、いくつかもう話しちゃってるんで、まあ、ないんですけど、うん、これ、例えば、ハテナさん、ナガさんのアプリ的になんか、これ使いたいみたいなのあるんですか？
なんかの、インテント、うん、インテントじゃないけど、書類を他のアプリと共有しやすくなるみたいな。
うん。
うん。ちょっと API よく見てないからまだ把握してないんだけど。
共有とかですかね、シェアシートに載せられるみたいな、ね、
URL とかその開いてるウェブのドキュメントうんぬんみたいなちょっとあるかなと思いましたね。
例えば今だと URL コピーして、
そうそうそう、
クリップボードにコピーしてアプリを開くと追加できるみたいなのが一発でできるようになるってことだよね、うん、
とでその機能を出したときに、もう iOS アプリのだから iOS ユーザーの人はめっちゃ喜んで、これ何これすげえ便利とか言ってたんだけど、結構 Android ユーザーの人がそれなんでそんなこと喜んでとかディスられてきて、で、Android の話はしてねえとか言ってこうなんか言ってたんだけど、まあ要するに iOS だとその辺ね、めっちゃ今しょぼかったから昔。
なんかさっきね、その HB5 のページを見てたら、シェアシートに、ハテナ追加みたいなボタンは出せてるんだけど、
うん、
これは多分アプリの中のブラウザーだけできるってことなのかな。
そうそうそう、
うん。
だからそれをなんていうんですかね、うん、他のアプリとシームレスに、
うん、
サファリで読んでるページをいきなりそのブックマークコメント参照したいとか言ったらそれでつなげられれば、
うん、
うん、いちいちユーザーがコピーとかしなくていいんで。
なるほどね。
うん。っていうくらい。まああとクラウドキット今パーセス使ってるんですけど、
うん。
うん。クラウドキットがすごいいいんだったらそっちに載せ替えてもいいかなぐらいですかね。
ああ、それはね、聞こうと思ってたんですよ。
うん。
今パーズはどういう使い方をしてるんですか？
パーズはまあでもほぼプッシュ通知基盤に使ってるのかと、何使ってたかな。でもそれぐらいですね。
うん。
うん。まあ、プッシュ通知を送るとか、ただプッシュ通知を送るときに、要するにそのデバイストークンと、そのハテナのユーザー名を対応させないと、
うん。
どの人に送っていいかっていうのを、送れないから、だからそのユーザー名とデバイストークンの対応のデータベースを構築するっていうのもちょっと持っている。
あ、
う、
あ、
ん。うん。で、その二つぐらい、あとアナリティクスぐらいですかね。
その、プッシュの通知を送るときは、
うん。
長谷さん自分でなんかクローラーみたいなの書いて、その、新しい、そのアイテムが追加されたらプッシュを送るみたいな、自分でそれは書いてるの？
いやいや、ね、そこは、ハデベに Webhook があるんですよ。
ああ、そ
っか。で、ユーザーに Webhook を、その僕の HB5.com のサーバーに送るって設定してもらうと、そいつが受け取って、プッシュ通知、パースコムにの REST API 叩いてプッシュ通知飛ばしてます。
ユーザーが自分で設定しなきゃいけないんだ。
そう、それがね、いや、それがまあ、やっぱりその、サードパーティーの限界っていうか、うん、本当は本体側にそういう、Webhook を送るみたいな API がついてればいいんだけど。うん。
まあ、それはでも、ハテナにやってもらわないといけないんだよね、もしやるとしても。
そう。
うん。まあ、それと難しいか。うん、
で、そうか、ダメだ。もうこれ以上すると、はてな話になる。
まあでも自分でクローンとかをやる必要はないってことだよね。
うん、それはないです。
逆に言うとね。うん、でもクラウドキットはさ、でも使うと、あれじゃない ?iOS だけになっちゃうよ。というか、ロックインというか、なんていうか。
まあ、確かにね。Android 版作るとかいうところまで含めたらってありますね。
うん。
ああ、でもクラウドキットの話しようかと思ったけど、NDA だからあんま話しちゃダメなのか、さっきドキュメント読んでたんだけど。
いや、今は、この間もなんかその話で話題出たんだけど、
うん、
プレリリースってなってるドキュメントは多分話しても大丈夫なはず。
あれはプレリリースなのかどうなのか。
WWDC のセッションで話してた内容は OK って。
ああ、そうね。WWDC のセッション見たら、クラウドキットの、まあ一応そのストレージ使うとかプッシュ通知肩代わりしてくれるよってあったんだけど、それだけだと別に逆に言うと他の MBUS と変わんなくて、
うん、
これなんだろうと思ったのが、iCloud Authentication ってやつだったんですよ。これあれ何なんでしょうね。iCloud、
はい。
Apple のアカウントで個人のアイデンティティをこうあれできるってことです
か、ね、そう、そういうことらしいんだけど、
うん、
ただまあ Apple らしいというか、そんなに、すごいセキュリティがきつくて、
うん、
その ID というか、なんかハッシュ化された ID みたいなのもらえるんだけど、
うん、
本当その iTunes Store のアカウント名とか E メールアドレスとかは取れないみたいな。
あ、そうなんだ。
なんかアイデンティファイはできるけど、その、うん、なんていうの、中身は分かんないみたいなことらしいですよ、
うん、そっか。そうするとな、あんまりこれから先クラウドキット使おうとかっていうとこまでなかなかいかない感じはちょっとあるっすよね。
ただまあそのサインアップしてもらうのに E メールアドレス入れてくださいとかいうよりは、
うん、
とりあえずワンクリックでアカウント作るとこまではできると思うんで。
確かにね。
ただそのあとプッシュ通知も多分そこから送れるのかな、うん、けど、E メールアドレスとかはもらえないから、それ以上なんかやろうとするとちょっとハマるみたいなのはありそうだけどね。
はいはい、最近ね、一方ではほら、iOS とか、Facebook とか Twitter のアカウントみんなもう事前にセットアップしちゃうじゃないですか。
うん。
シェアしたいから。
はい。
で、それで Twitter 認証とかするとほとんどユーザー何も入力しなくても、こう、ワンタップで認証できちゃってて、うん、まあ、その認証にかかる手間の敷地もどんどん下がってきてるんで、
うん、
まあ、やっぱりどっちかっていうとそのアイデンティティよりもそのサービスじゃないと取れない付加情報みたいなのが取れるって方が API 使う側としてはすごい魅力的に感じる
かな。まあね、
うんうん、
ただ iTunes Store のアカウントってあんまりこう、あんまりどころか全然ソーシャルなものではないので。
うん、しかもめっちゃお金ひもづいてるから。
そうそう。
危険すぎるっていうのはあります
ね。
な
んかね、あんまり使いたくないっていうのはあるよね、多分。うん、まあそんなとこっすか。
iOS8 は、うん、
時間的にはあと一ネタぐらい言ってもいいですけど、
なんか面白い話、あ、パーコル、
はい、
パーコルの話します。
うん、これは最近ちょっと日本のツイッターとかブログ界隈の開発者界隈でちょっと盛り上がってるネタなんですけど、もともとパーコルっていうツールがあって、これは Python で書かれてるツールなんだけど、これは何だろう。非常に説明しづらい。
言葉で説明しづらい。でも見ればすぐわかるんだけど。
ユニックス的な考え方で言うと、
うん、
こう、テキスト、例えば10行あるテキストから、
うん、
フィルターでインクリメンタルサーチして、マッチする行を出す。まあ、グレップ、インクリメンタルでインタラクティブなグレップみたいな。
そう、で、ね、そういうツールですね。それだけ言っても全然魅力が伝わらない。で、これ僕最近よくこれプレゼンするんですけど、うん、なんていうんですか、自動化とかそういう文脈で。
うん、
だからスライドでこう例を見せても、みんなふーんっていう顔しかしないんですよ。
うん、
で、デモすると、おーみたいな。
なかなか難しいですよね。うん、で、まあ、これ自体は前からあって、で、マキさんかな、リビルドにも何回か出てもらってますけど、が、そう、パーコルは Python で書かれてるんだけど、これをまあ Go で書き直したペコっていうのをまあ出してて、まあどちらも同じようなツールなんで、まあ好きな方を使えばいいとは思うんだけど。
まあほぼ全く同じですね。
同じだね。で、それにまあ関連するツールとして、モテメンさんが書いた GHQ っていうツールがあって、
うん、
これとパーコルあるいはペコを組み合わせるとなんか非常に有意義であるっていうのがちょっと盛り上がってる。ですね、僕もちょっとそのブログを書いたんですけども、まあこれも言葉で説明するのが非常に難しいというか、あるんで、まあ一応トライしてみると、例えば GitHub になんかコードがあった時に、それにこうパッチを書いてプルリクを送りたいとかいうのはまあ結構みんなやると思うんですけども、まあ実際それをやろうとすると、GitHub に行って URL コピーして、 Git クローン自分で書いてとかやんなきゃいけなくて、まあ、非常にちょっと面倒であるっていうのが一つなのと、あと、その Go を使ってる人とか Go をやってみたときに、Go って、あの、サードパーティーのライブラリを決まった位置にこう、ディレクトリー構成で置かせるんですね。で、最初、初日とかはこれなんだって思うんだけど、なんか慣れてくるとそれがすごく自然に思えてきて、で、その Go じゃないコードもそのディレクトリ構成にしたくなってくるわけですね。で、まあ具体的にはホームディレクトリにしたい、例えば dev っていうディレクトリを掘って、その下に src ソースっていうディレクトリを掘って、そこに例えば GitHub だったら github.com っていうディレクトリを掘って、その下に例えば宮川でリポジトリ名みたいな風にするっていうのが、まあ Go 流なんですけど、でもこの Go 流を自分でまたそのディレクトリ掘るの面倒っていうのが解決するのがこの GHQ っていうツールですね。まあすごくこう、ヤックシェービングというか、これがやりたくてこれをやるけど、これやるとめんどくさいからこれがいるみたいな感じで、こうどんどんスタックしていくんですけど。で、まあこれとそのパーコルとかペコを組み合わせると、なんか、あ、例えば今日、そうだな、なんかレールズにさっき5バグ見つけ、あるからちょっと CD していきたいなって時に、おもむろになんか、その登録しといた LS を打って、レールズとかを打つと勝手にバーってそこに入れるみたいな、そういう、なんか非常に言葉で説明しても全く伝わらないんですけど。
GHQ リストで、そのディレクトリに入ってる Git レポジトリ一覧がバーって標準出力に、こう100個とか200個とか測れて、
うん、
それをペコパーコールにパイプで渡すと、
うん、
インタラクティブにグレップできて、で、その選んだ行がさらにパイプで渡ってくるから、それをなんか CD とかに渡すと、移動できるみたいな感じですよね。
うん、そうだね。
うん。
まあ基本的にはその Z シェルとかみたいなこうシェルの便利ツールの一つと考えてもらえばよくて、なんかいろいろ組み合わせると、例えば多分これは直江さんも書いてたのかもしれないけど、自分の管理してる Amazon EC2 のホスト一覧みたいなのを出すコマンドを作っておいて、でそれをパーコルでフィルターすると、なんかインタラクティブにホスト名とかを保管しながらそこに SSH するみたいなのが一発で書けたりとか、
そうそうそう、
そんな感じだよね。
僕はそれに一番使ってますね。
うん、
で、なんか、にわかに最近、このペコパーコールブームが、なんか、一部界隈で起こってるみたいで、まあ、よくエントリー見るなって感じですね。
そう、まあ、なんだろう、こういう Z シェルとか好きな人、そういうの、こういう便利記事とかを書くの好きだから、
うん、
こう広めたがる人が多いのかなっていうのがあるけど、あとは多分、今言ったみたいに、言葉で書いても何のことかわかんないから、みんな、アニジフとかで、こんなすごいんですよ、みたいなのこう、書きたくなるっていうところもあるかな。うん、
そうですね、あるある、うん、で、そうそう、一方であれなんですよね、僕この GHQ 僕も使ってみたんだけど、
うん、
僕あれを使ってるんですよ、あの ZAW ってザウっていうやつがあるんですけど、なんだっけな、 Z シェルエニシングライクウィジェットってやつで、それに今まで CD したディレクトリをまたパーコルみたいなインターフェースでスイッチできるみたいな。要するに、anything。Emacs の、Emacs 話だった。Emacs の anything。Beam だと Unite っていうのかな、はい、僕 Beam はあんま知らないですけど。はい、うん、その anything と全く同じインターフェースで、ディレクトリ移動できるやつあるんですよ。
うん、
それ使ってるから僕あんまり困ったことなかったんだけど、多分それ使ってない人はこの GHQ パーコール使うとめっちゃライフチェンジングなんだろうなと思って。
なるほどね。
で、その、ゾウのその、ディレクトリーをこう移動するコマンドを、こう Emacs キーバインドと全くバッファ切り替えと同じキーバインドにバインドしてるんで、僕はもう縦横無尽にディレクトリー移動してるんです。
あ、じゃあ Emacs にいるときと同じキーバインドで、
そう
シェルからも CD をできると。
うん、こうしてこう Emacs から抜けられなくなってくって、自ら自分にこう呪いをかけて
る。かけてるね。うん、まあこれちょっと面白いのは GHQ もペコも Go で書かれていて、
うん、
なんか今までコマンドラインのツールって、まあ C で書いて、まあメイクインストールするとか、
うん、
あるいはその Python とか Ruby とか Perl とかで書くと、その Python、Ruby、Perl をネイティブで使ってる人はいいんだけど、
うん、
Python ちょっとわかんないんですけどって言ったら、なんかまず Easy インストールで pip をインストールして、
で、
Mac の場合はルートが必要なんで sudo が必要ですとか、そういうのが結構あって、まあそれは Ruby とか Perl でも同様だと思うんですよ。で、これが結構 Go だと、その、まあ、Go の開発環境をセットアップすれば GoGet で入れられるのは、ま、他と一緒なんだけど、やっぱバイナリーが、簡単に作れて、で、GitHub とかからダウンロードできるようにするのも結構簡単っていうのが、割と新しいというか、やっぱりコマンドラインとかを作るのに結構向いてる言語ではあるかなと思いますね。
うん、 特に Python は、Python3 をグローバルに入れちゃうと、パーコルが確かなんか、ちゃんと動かないとかいうのがあるらしくて、うん、
ある。
うん。それで、そういうのもあって、結構いいよね、みたいなのがあるんですよね。
で、大体そのシステムに入ってる Python とか Ruby とか Perl とかを使おうとすると、いやいやいや、なんか Perl Blue とかで Perl を入れましょうよ、みたいなことを言ってくる人がいて。
あ、そうですね。
いや、俺はそんな Perl を開発をしたわけじゃないんだよって、これが動けばいいんだよっていう人に対して、結構、みんなね、うん、いやいや、Perl Blue入れた方がいいよ、とか言うじゃん。まあ、Ruby とか Python についても同様だと思うんだけど、そこのこう、せめぎ合いというか、あって、なんか一時期さ、Node.js でコマンドライン書くの流行ったと思うんですよ。なんか npm install-g でやるとグローバルに流行っていいからみたいな。でもそれも結局同じ話でさ、Node のバージョンを固定しないとダメですとかさ、なっちゃうから。
あと、なんとかブリュー系使ってると、なんか、そこのディレクトに入って、そこになんかドットバージョンだっけ、バージョン変えるやつあるじゃないですか。
はい、
あれが入ってるせいで、今まで入ってたコマンドが打てなくて、あれあれとか言って、
うん。
うん。なんかそういうのもあってね。なんか、あまりグローバルのそのコマンドと相性が良くないんですよね。
そうそう。
なんとかブリューがね。
で、なんか GHQ は、この元目さんのブログにもあるんだけど、GitHub からバイナリーをダウンロードできるようになってて、
うん、
で、その、バイナリーどうやって作ってるのかなっていう、まあ、手で作ってアップロードとかひたすらめんどくさくてやってくんないなと思ったんだけど、レッカーかな ?WE。
どっかでビルドしてるんですか。
そう。
レッカーね。
レッカーでビルドして、それを GitHub の API を使って、リリースっていうところに API でアップロードしてるっていう。なかなかこれはおしゃれでいいなって思いましたね。
モテメンさんはなんかそういうこう、謎の殿下の宝刀みたいにいっぱいあって、すごいんですよ、彼のそういうなんか自動化魂。だからあんまりそういうのを人にこう、シェアするタイプじゃないから、たまに端末見るとなんかもうそういうことになってみたいな。
いや、なかなか面白かったです。
うん、
なんかね、ヤップ C で多分話すんじゃないかな。まあ先週スポンサーに。
出てましたね、うん、GHQ の話
も。そう、なってもらったけど、ヤップ C に多分出るんじゃないかなと思います。
僕もヤップ C 一応出て、
お
今日話そうと思ったけど、まあ話さなかったんですけど、Google のビッグクエリの話しようかなと思ってて。
お
う。うん。
じゃあそれは、ヤップ C でのお楽しみ。
ヤップ C で。
採用されるか分かんないよ。
あ、そうだ。どうしよう、落ちた。落ちたらじゃあリビルドで。
そうだね。はい。じゃあそんなところで。はい、今日紹介したページとか URL は、rebuild.fm/50。から見れます。途中で結構切れちゃいましたけど、スポンサーはクックパッドで採用を今してますので、ページは info.cookpad.com/jobs か、Google でクックパッド採用と検索して、見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。じゃあそんなとこで、はい、一旦終わりです。
ありがとうございました。